グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は先週に引き続き株式会社キビモク NPO 法人チュラキューブ代表の中川遥さんをゲストにお迎えします。中川さんの仕事は地域コミュニティや産業の問題、そして障害者の社会的就労など、その他様々な社会的課題の持つ一つ一つの要素を他のジャンルとの共同や独自のアイデアをつなぎ合わせることでユニークに解決する、そういったことをやっているイシューキュレーターという、肩書きも名乗っていらっしゃいます。イシューって課題ですよね。キュレーションって編集するとかっていう意味で使われますが、課題をこうね、新しい形で様々なこう分野と組み合わせて、キュレーションし直すと、いうようなことをおっしゃってるわけなんですが、先週は中川さんがなぜ、そういった、お仕事を、目指されたのか、そしてその中でもとりわけ最近障害福祉者の、福祉施設立ち上げられたりとかですね、そういったこう福祉の分野っていったところに、関心を持たれている背景をお聞きしました。今日はですね、その中でも特に障害のある方の社会的就労という視点から、アールブルットはじめ造形活動さまざまに行われていますけども、そういったものをどのように中川さんが捉えているのかを、深く切り込んでいきたいと思います。どうぞお楽しみに。
この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。前回に引き続き株式会社キビモク NPO 法人チュラキューブ代表の中川遥さんお招きしてます。中川さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
チュラキューブちょっと言いにくかったですね。
噛みましたね。
若干噛んでしまう。うね、キュラキューブ言うてしまう。申し訳ございません。申し訳ございません。はい。ギブ&ギフトのね、ご紹介していただきましたけども、大阪は淀屋橋にある、ね、はい、障害福祉、の、その、障害ある方の、就労も兼ねた現場としてのカフェ、はい、都心部のカフェということで、ランチを提供されているというふうなことで、人いっぱい入ってはるんですね。
ランチタイムだけの運営なので、はい、こう、もう
集中的にね。
お断りすることもある。
まあでしょうね。で、しかも淀屋橋でっていうところで、まあこれまで郊外でね、いろいろと、まあパンを作ったりとか、もちろんいろんな、その就労支援の現場、で、どういうふうにこう仕事を作っていくかということをそれぞれやられたと思うんですけども、まあ、人が来る現場の方に、ね、開いていくっていう風なところで、都心部でこれをやられて、いろいろこうやって、
物がちゃんと動くと、こう働いている障害がある方々も、やっぱりこう、なんだろうな、生き生きしだすんですよね。
ああ、やっぱそこはそうなんですね。
自分が作ったハンバーグをちゃんと食べてもらってる感が、実感があって、それが、ちゃんと数が出ているっていうのは、自分がまた作るときに立ち返っていくと、あ、これをもう一生懸命作ろう、美味しいと言ってもらおうになっていくんですよね。
むちゃくちゃシンプルに、むちゃくちゃ大切なことですよね、それ。
だからこう、人が、なかなか来ないカフェを運営するよりかは、人がちゃんと来てるカフェを運営してる方が、就労感が高まっていくっていう。
その就労感っていう仕事っていうところと、あとはなんか他者と会うというかね、例えば身だしなみとか、そういうふうに喋ってみようかなとかっていうふうなことの積極能動性っていうかな、そういうのも全然上がってきますよね。
こう、電車で基本的に皆さん通称されるんですけど、こうなんかね、OL さんと一緒に、10時にスタートするんで決まんねんけど、だから女子がどんどんおしゃれになっていくんですよ。
いや、絶対そうやと思いますわ。
で、なんか、原色を使い始める服が多いとか、スカートが短くなってくるとか、男の子はあんま変わんないですよ。男の子結構ダサいままやな。あんまり変われへんねんけど、これ女子はちゃんとこうビビッドにそれをこう吸収していくのが、
すごいね。
でもいつか彼らが都心部で働く可能性も十分あるし、ってなると、ね、やっぱりこう、電車通勤っていうのは結構大事やな、みたいな。
はいはいはいはい。なるほど。
ありますね。
いや、で、 この、まあ、番組、障害ある方のね、はい、現場の造形活動。
造形活動来ました。
ね、結構注目を、はい、まあ、してきて、で、その可能性っていうのをこうずっと発信してきてるわけなんですけども、うんうんうんうん、改めて思えばね、今はいろんなそのアルブルットの美術の専門家であるとか、あるいは福祉現場でアトリエ活動されてる方とかね、はい、いろんな方をお招きしてきたんですが、中川さんのようにその、やっぱり、先ほどね、その先週、ぜひ、ポッドキャスト皆さんまたね、聞いてない方、聞いていただきたいですけども、
よろしくお願いします。
やっぱその、働くっていうふうなことと、を考える、その視点と、造形活動をつなぎ合わせるっていうふうなことって、あんまり語ってこなかったなってことをずっと思ってたんですよ、
そうですね、
実は。
うん、うん、うんうん。
で、いや、たまたまね、造形、なんか女神開いてますけども、結構こう、造形活動とかそういったことって、
キラキラキラ
キラ、まあ、中川さん自身はね、編集とかね、その、クリエイターとのつながりとかもいろいろあって、はい、で、しかもギャラリーも運営されてた
とか、ね。昔ね。
経緯があるから、これアートのこともやっとるわなと。はい、いうふうな意味で、この造形活動と関心あったりとかね、とあるなんかシンポジウムでそういうふうなことも司会されたとかもしてたのでね。は
い、させていただきました。ありがとうございます。
いうようなことで、中川さんの視点から見たときに、これもうズバリいろいろこう思ってることをおっしゃっていただきたいんですけども、造形活動、今福祉現場で、まあ、それはよく、ね、レクリエーションでやってるとかもあると思いますし、まあ、それこそ、就労ね、継続支援 B 型とかいろいろね、うん、そういった中で、うんうんうんまあ、造形っていうような活動を、まあ、目に入れていくかみたいなこととかもあるかもしれませんけど、今のそういった造形活動が福祉の現場で行われていることっていうのが、まあ、まず大きくどういうふうに可能性として見てたりとか、どういうふうにこの辺はでももうちょっとこうした方がいいんじゃないかなと思ってたりするってところ、まずちょっと雑感教えていただきたいと思うんですけど。
重度の知的な方の生活介護の施設なんかやと、はい、本当にこう、まあ、できることが、まあ、多くはないっていう中で、はいはいはい、こう一つ表現活動を見出されて、はい、何年もかけて見出されて、うん、それを例えばこう作品になって、はい、人の目に触れるとかっていうのはすごく素晴らしいことだと思ってます。要はその能力を見つけはったなとか、うん、点を打ち続けることができるとか、うん、こう自分の夢を描いて、あ、夢の中で見たものを作っていくとかっていうことがある、はいはい、それは生活介護的にはすごい、うん、いいなと思ってるので、うん、その世界はこう応援したいなというか、はい、
うん
うん、まあ作品が売れる売れへんとかってのはまた議論、うん、別の議論になるので、はいはい、難しいかもしれへんけど、うん、でもこう働くっていうことがある、うん、まあ就労支援とか、
はい、
A 型 B 型といわれる世界で、はいはい、この芸術表現とか造形活動っていうのは結構難しいなと思っていて、うん、
はいはい、
で、まあ、国的にもね、うん、こう就労系っていうのは働く力を身につけて、うん、それが最終的に社会に出て就職をするとか、はいはい、っていうふうになっていくと、うん、で、まあ、B 型でもし芸術活動をするのであれば、はい、その作品を作るという行為がいかに働くにつながるのかとか、
はい、まあ、元の目的はそこですからね。
そうそう、うん、
確かに、
ね、例えばこうそれを作っていく工程を世の中の人に見ていくのもいいんだが、例えば、あ、今、取り組みの一つとして、うん、京都で可能性を探ってるんですけど、うん、
はいはい、
伝統工芸の担い手さん、
はい、
例えば絵を描く人の担い手さんを障害者ができへんかっていうことを、
は
いはい、実はこうろうそく屋さんと一緒にやってるんです
よ。
今でそれはもしかしたらその芸術活動されてる方自身の就労先として、
はい、
伝統工芸という京都の昔から続くもので、
はい、
継ぎ手がいない世界を継ぐことになるかもしれんし、
はい、
働く力につながるわけですよ、
はいはい、
ただアートを作っている、うん、例えば造形物だったりとか絵画を描いてはる人自身を、
うん、
それをちゃんと売る行為、
うん、
販売する行為とか営業する行為の中に織り交ぜていってで、
はいはい、
でちゃんと彼ら自身が、あ、社会ってこうなんや、
うん、
とか、
うん、
あ、結構物事を売るって難しいんや、
うん、
とか、こういう風にしたら売れるんやっていうことの体験ができるまでのカリキュラムがあるんやったら僕は認めるとか、
なるほどなるほど、
すごいなと思うけど、
はいはい、
作っていったものを販売がとても苦手な、
うん、
もしくは営業が苦手なギャラリストとつながっていない福祉職員がなんとかできへんかなっていうのはちょっと不思議やなと思ってます。
なるほど。だからなんとかできへんかなっていうのは、その就労 をあくまでね、その仕事の能力を身につけていくっていう風な前提に立った上で、うんうん、メニューとして造形活動が入ってるけども、なんか そこが造形活動をしてるっていうところに留まっていたりとか、
そうですね、
あるいは造形活動の、まあ当然活動なので、ね、作品の美的な判断っていうのはあると思うんですよ。で、いろいろあるけども、その直接それが、いわゆる商品としてお金につながるかどうか問題っていうのは、まあ全然別の議論もいっぱいあると思うんですけども、うんうん、まあ、 まあ言うならばね、彼ら彼女たちの、その、まあ一人一人ですけど、たちという一人一人の方の、その可能性とか、ありのままのそういったものを、見出すっていうことで、とどめておく、就労支援っていうことで考えると、そこでとどめておってしまってるとも見えるわけですよね。
まあ、その世界はあるでしょうね。
あるんで、そこがすごく、だから、それはそれで、別に、就労っていうような観点から見なかったとしたら、あ、こういう可能性があって、この方はこういうふうに出ていけるよねとか、あるいはその、先ほどおっしゃってたように、重度の障害の方だったら、その行為自体が、実は表現なんじゃないかっていうふうに支援者の方が見出していくとかね。っていうふうなことの中で、そのコミュニケーションとして、社会にこういったものの見方もあるよって提案していくとかあると思うんですけども、かたや就労っていうふうなところまでを、まあ、生きていかないといけないと。その人、ね、みんなそれぞれ社会の中でっていうふうに考えていった中で、それが見出されたところのプロセスで途上で終わっちゃってるっていうふうな感じなんですかね、それって。
そうですね。うん、こう、まあ、もともとこう、先週のお話もそうですけど、はい、クリエイター自身がやっぱ仕事がなくなっていった、
はいはいはい。
で、最終的に自分たちで生きていくためには営業をせなあかんとか、うんまあ、地域をちゃんと知って可能性をつなげるアイデアをつなげなあかんとか。
はい。はい、
ただ多分こう、漁港もそうやし、ものづくり企業もそうやし、伝統工芸もそうやし、はい、っていうふうな世界があるんですよ。うん、で、かたや、こう就労系の施設の中でもやっぱり、はい、じゃあ作品を作ったものをいかに地域につなげていくのかとか、いかに企業につなげていくかっていうことを、うん、こう福祉職員の方々がほんまに覚悟を持って、うん、ほんまに苦労しながら汗かきながらやってんのか、
うん、
でそれを、うん、なん売るためではなくて、うん、彼ら自身の働く力をつけて、例えば65歳以降の親御さんが亡くなった後、はい、自分で生きていくために、うん、その売れたお金をどう使っていくかっていうことまで考えていくのかとか、
はいはいはい、
貯金をしてそれを例えばこう少しずつ渡していける仕組みを作るのかとか、
はい、
こう働く中の企業の中ではこうやでっていうことを伝えていくために使うのかとか、
うん
うん、なんかそういうことってあんまり見たことがないんですよね。
なるほどなるほど。ああそうかもしれないですね。
言うてもた。
ラジオ話してもいい話になってきました。
恐ろしい。
佐川さん。はい。いや、それで言うとですね、一つ、まあ、この番組をね、やりながらも僕もずっとこう、ずっとこうやってやらせてもらってるんで、もやもやしてることがね、ありまして、それは、つまり、障害×アートっていう文脈が出てきてるんですよね、はいはい、はっきりと。
もう今こう、う
ん、世の中のシーンというか、ね、その文脈そのものの見方っていうのが、まあ、出てきていて、もちろんその中でアルブルットであったりとか、まあ、いろんなこと、言葉のこともあります。で、それ自体は全然何の問題でもなくて、あ、こういうものの見方で障害ある方の可能性っていうのが開かれていくんだなとか、障害ある人自身が自分の、あの、才能の自覚をされるとかっていうふうなことは、全然、あの、何の問題もないなと思っているんですが、その文脈の中で、あれいけてるよねとか、あそこが施設がやってることってむっちゃ面白いよねっていうふうなことが、まあ、お互い評価をし合うというか、お互い、いい意味で批評をし合ったりとかする。で、そして、そのことの延長線上で出版があったりとか、まあ、イベントがあったりとかっていうふうに、やっていくっていうことと、これはね、僕自身が福祉現場にいないので、ある種、そんなことないよって言われるちょっと批判を覚悟で言うんですけども、そのことと、日々のその障害がある人たちが、じゃあ実際問題これからどう暮らしていくかと。つまりその施設の中で、その文脈の中で生きていく分には、評価をされ、いい活動してる一人の作り手として担う。売っていく部分があるかもしれないですけども、いざ実際じゃあ地域に出ていくってなった時に、その施設と地域の関係もそうですし、その、まあ、それはひいてはその一人ですよね。一人一人の障害ある方が実際地域で暮らしていく、いつまでもそこにいるわけじゃないかもしれない。ってなった時に、その文脈っていうのを共有してない人から取ってみたら、で、結局それで何で食べれんのっていうふうなこととか、結局そういう就労っていう観点見たら、どういう体力がついたのっていうふうなことが、世間とのなんか価値の、ズレがあると、まあここはいたちごっこみたいなもので、アートのそういうかける障害って文脈とかで障害のある方のその可能性みたいなものがもっともっといろんな外に幅広く知られていけば、より多くの福祉施設も含めてこういう可能性あるなっていうような議論が深まっていくとは思うんですけども、なんとなく今その文脈が共有できてる中で輝いてるよねって話にちょっととどまりがちなんじゃないかっていうところもちょっと思ってたりするんですけど、
そうですね。
うん、なんかねそのあたりをすごくこう。突っ込めるような現状ってなかなか今 ね、そこはね、ある意味では、こう、いい感じでシーンが広がってきてるところに水を差す行為でもあるなっていうのが、
ね。水差すね。
そこはすごく。
浅田渡る水差すね、本当に、ね。
いや。自分もこういうふうなことをもっといい形で広がっていったらいいなって思いがあるか、ゆえに。これ強調しておきますけども。
素敵です。
そう思うんですけど、その辺ってどうですか？
難しいですね。うん、でもこう、福祉職員は大概こう、まあ、背負ってるものは支援なんですよね。
支援ね。
そう。支援っていうものを、どう捉えるかっていう話にも今多分なっていて。
だから支援とあとも制度をどう使うかっていうようなこととか、ね。
障害者アートの世界ってやっぱりこう、アートの表現と社会とか、アートの表現と、まあ、マーケットシーンとかっていう話とか、アートの表現と本人のこう、なんか生き様みたいなところとか、こんなことに気づきがあったからこうだよとかっていう世界があるんですけど、支援っていうものが基本的に国の制度であるわけですよ、
はい、
これはこうお墓参りやってても、要は分からんかった世界やねんけど、2年間自分で施設をやってみてようやくこう理解ができたものがあって、例えばうちの施設でも精神保健福祉士だったりとか、社会福祉士っていうものがアカデミックにちゃんと学んだところから、まあ、来られる方もいたりもする、そういう方々はその人自身の状態状況をどういうふうに良くしていくか、っていうことを、まあ、安定させていくかとか向上させていくかっていうのがあって、それとこう今語られてるアートのシーンってちょっと話がずれるじゃないですか。
なるほど、そうですね、ずれると思います。
本来それがあって、で、まあ、その中でもプラスアルファこう愛情の付加価値としてこの方々の人生をどう考えるか、働く力をどう考えていくかっていうことがあって、っていうのがあるんですが、こう今語られているこう造形芸術の世界って、ちょっとその世界にいなかったりしますよね。
なるほどなるほど。
価値の付け方が少しずれてるというか、
まあ、あの意味では価値の付け方をずらしていくっていうことなんだと思うんですよね。意図的にずらしてきて、そういう価値もあるんだなっていうのを見出していく歴史があって、さらにその次があるのかもしれないなとも言えますよね。この段階があった先に、じゃあどうしていくっていう表現的な視点も身につけたよね、福祉施設とかそういう障害っていうふうな、あのものの見方の中でっていう、先にじゃあさらに本当にその人生どうしていくかっていうふうなことがあるのかもしれないなっていう気はするんですけども、なんとなく今の現状だったらやっぱそこの部分をどのプロセスとして捉えるか、障害ある方の支援であったりとか自立していくっていうふうなことの中で、今表現の可能性っていったものを見出したよねっていうのを、こうそこで終わるというよりは、なんかすごく長いスパンの中での一プロセスって考えたらいいのかなとかと思うんですけども、そうなっていくと、さっきおっしゃってたようにね、そのこういうふうに専門的なところやってきた方と価値観とやっぱずれてるよねっていうところが、まあ一旦ずらした部分も見てみようやみたいな可能性もあるやん、それでこそ人の尊厳みたいなものも見える部分あるよねみたいなとも言えんのかなとも思うんですけど、
すごいラジオ番組ですねこれね。
どうなんですかねその辺。
すごいですね。まあこの前こうシンポジウムさせてもらっててすごく不思議あって、で、まあ福祉の現場の方々から普通やって言われたんですけど、こう障害、まあ滋賀県はね、まあマニュアルがあるということは
考えられるんですけど、そういうふうなことをまあみんなに作ってきたっていうのがありますよね。
障害はある方が作った芸術作品の著作という世界よりかは、それを例えばこう商品化をします、でこのある一定一部分の例えばキャラクターを、抜粋して T シャツにしましたっていう時に、それを、我々健常の世界でいくと、なんだろう、この作品のこの使い方嫌やわとか、
ありますよねそれは、
っていうのがある。
ここだけなんかトリミングして切り刻んどいてみたいなありますよね。
でもこうそれを人に問うてみたところ、あんまそれをこう聞かれたことがないんだと。
つまり施設でそういう造形活動をやってる運営者側の人が、まあそういうふうに今聞かれて、つまり要は
作品施設的な
利用者さんというかね、
まあ、プロとしてうまいこと使ってくださいよと。でそれがもし売れたらそれでええし、それが価値が出たらさらにええし、みたいな世界があるんだが、でも本来は、こう作った作品はご本人も作家さんの世界のものがあるわけだから、それをどうですか、どれが気に入りました、これが気に食いませんかっていうところがあって、それをこう商品化していくっていうプロセスがあるんだけど、この世界は作家さんが不在なのかもしれない。
なるほどね。
あ、全部ではないですよ、もうちゃんと確認されてるところもあるって聞いたんですけど、意外にこうそれは、例えばこう親御さんが、ご本人が判断がつかない、親御さんは、多分それはなかなか芸術活動に判断がつかないと。で職員がじゃあつくのかというと、アートの専門家ではなかったりする場合がある。まあ美大出身の方も多いですけど、じゃあその作品の価値を守る人、 とか、うん、作品自身がご本人にとって絵かどうかっていうのを誰が判断するんだろうと思っていて、うんうん、で、かたや、うん、あの芸術というものはもともとそういうものである、うん、もともとお金を出してがいて書いてくれと、うんうん、お前のこう作品がどちらでもええと、うん、俺が書いてもうたんやっていう世界が伝統的にあるっていう意見もあるんですけど、うんうん、
まあまあまあそれもありますよね。
でもなんかこう、うん、その線引きが結構ふわっとしているなと思っている、うんうん、
いや非常にファジーだと思いますねそこは。
確かにね、うん、でそれでいくと今こう僕もこういろんなこう堺市役所の年に福祉職員の教育をしようってやってるんですけど、うん、結局福祉の世界って中に入って分かるけど、うん、支援と制度の研修しか結構なかった
んですよ。
で受産っていう、 こう商品を作ろうとか、うん、お仕事を取ってこよう、パンかクッキーか石鹸かたわしか分からへんけど、うんうん、っていうのは、まあ、折り過去もある中でいくと、うん、こうその専門的な知識を学べる場ってのがないんですよ、ね、一切ないんですよ。
そっか、
なるほど。となると福祉の職員さんの経験値でその質が上がっていけるかどうかを寄ってくるし、うん、こう対してその障害を持っている方々が重たかったりすると、うん、障害がね重たかったりすると、うん、あこれだけをこう引き上げていこうと思っても難しい。じゃあ今工賃が3000円かもしれへんけど、うん、この人笑顔やからええやんけ、うん、っていう風にならざるを得ないと思っていて、
はいはいはいはいはいはい、
結局多分やらなあかんのは、うん、芸術活動をするのであればそれをどういうふうに価値づけをするかっていう教育を副職員にもせなあかんやろし、うん、それ自身をどういうふうに販売していくかっていうのルート作りをみんなでやっていかなあかんやろし、うんはいはいはい、それを皆さんが汗をかきながらちゃんとやっていくのであれば多分もっと活路は見えるかもしれんが、うん、今それをもししていないとか、うんうんよくわからないっていう中の職員さんがいて、うんもしくはこうご家族がいて、うん、ご本人がどうかは分からないですけど、うん、っていうのになるとなかなかこの福祉の芸術造形には未来がなかなか見出しづらいなと思ってるって
ことですね、うんうん、なるほどなるほど。いやこのね冷静なお話を今日は聞けて
冷静、
うん、というかまあ中川さんの経験の中で今回改めて、障害の方のその就労っていうふうな観点から造形活動を見るとまた全然違う、うんうん、問題であったりとかでもそのことはやっぱり希望というかね逆にじゃあどうしたらいいかっていうことの議論についつなげれると思うのでまた機会があればぜひスタジオにもお越しいただけたらなと
こんな感じで終わっちゃう
のではい、お時間が来ました。
わかりました。皆さん、はい、まあ、ね、芸術造形、造形芸術活動家に関してはすごくこう、はい、未来があると思ってますので、はい、それをこう、どういうふうに盛り上げていくかっていうのは、うん、やっぱり周りにいる方々と、うんまあ、ご本人と、あとはマーケットをどうつなげていくかだと思うので、はい、非常に未来がある行為だと思っているわよ。
はい、最後なぜか。お言葉で締めていただきました。はい、改めて本当に深い、話、2週にわたってしていただきましたありがとうございます。株式会社キビ木で NPO 法人チュラキューブ代表の中川遥さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です。中川遥さんのお話2週にわたってお届けしましたがいかがだったでしょうか。まあその障害のある方の、造形活動っていうものを社会的就労の視点から見るっていう時にまあ様々なこう厳しい視点もですね、あるいは外部の視点といったものが必要になってくると思います。これはアルブルットというふうにまあ呼ばれたりとか呼ばれなかったりとかいろんなところで今、福祉の分野の中から、まあ、芸術活動盛んですよね。造形、作品、いわゆる美術作品というふうな形に限らずパフォーマンスなども含めてですが、まあ、そのことを、各団体さん、福祉施設さんが、まあ、一つその就労というふうなことの、枠の中でやっているとしても、どういうのどのように実際仕事を作っていくか福祉制度の中で、作っていける仕事、そしてそれ自体からまあ独立して、自分たちで収益を稼いでいく、そういったこととか、まあ、いろんなバランスの中でこの造形活動っていうものをまあより社会化していく一つの視点としてはやはり仕事というものは、ずっと考えていかないといけない問題だなと思います。簡単に仕事にまあつながるどうこうっていうふうなことで、すぐに仕事にしないといけないとかっていうふうな簡単な議論ではないとは思いますけども、また新たに、このグローという番組の中でも、そういった視点もお届けできたらなというふうに思っています。来週はこの番組に、公開収録、イベントとしまして鈴木恭一さん、ご出演いただきます。それではまた来週お楽しみに、さようなら浅田渉でした。